こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、っていうか、金髪じゃないですか。
違う、これ色がね、
怖いんだけど。
金髪じゃない、色が落ちてってんの。
あ、落ちたんだ。
もうそうなの。紫シャンプー持ってこなくの忘れたから。
何それ。
あ、なんか
紫色つくやつ。
そう、色つくやつ。あ、落ち、なんかね、黄ばんでくるから金髪寄りになってくんだって。だ、それ持ってけって言われたけど、ちょっともう大荷物でずっと放浪してるから、だからこの間タイに入国した時に、なんか疑われて、一泊だからか金髪だからか分かんないけど、
うん、
なんかホテル取ってんのかって言われて、普通言えばここだって言えばいいじゃん、なんか取ってんの見せろとか言われて、だいぶ疑われてんな。
疑われた。いや、納得ですわ。日本人に見えないしね、そもそも。
いや、もう全然帰ってないから、祖国の地を踏みたいですよ。
あれ、 その前は香港にいらっしゃった。
香港がね、長くて、やっぱそう、香港のアートフェア、初めてブースフェア出て、なかなかよ。だって、運営の人が来てさ、いつからギャラリーやってんのって、去年っつったら、ワオって。
ワオ。短くて、その人いないよってこと。
短くて、そんなやついねえよ、みたいな。いや、マジで素人だからさ、でも、あれだよ、弟、内装屋の弟連れてってさ、ビスって。
ほうほう。その場で作っていくんですか。
そうそうそう。俺もビス覚えたから、もうこれからホワイトカラーなくなっても、内装屋で戦えるように。
あ、でもね、そうそうそう、これからはね、よっぽど。
むずいよ、全然できない。あの弁護士とか全然打てなかった。もう変わってっつって。
じゃあ弁護士の先生も連れてったんですか。
なんか後で来てくれて、撤収の時いてくれたからさ、ビス打とうと、打ちたいって言うから、外すのまではよかった、下手でもいいじゃん。
うん、う
ん。で、打つになると思うとさ、ろくでもねえからさ、もうちょっと変わってもらっていいですかっつって。木箱をさ、なんで封印しなきゃ、封印っていうか、止めなきゃいけなくてさ。
はいはいはいはい。送るからね。
いや、でもすごかった。アートバーゼル、香港はさ、初めてバーゼル行ったけど。うん、バーゼルってその、世界最高峰の、アートフェア。
アートフェア。
うん。で、俺ら出てるのは、もうちょっとその、買いやすいというか。
はいはい。
うん、これからの人たちみたいなのを含めてなんだけど。バーゼルはやばかったね。
もう初日はなんか、何やばいんですか？
なんかもう VIP の、ビッププレビューみたいなのが一番初めにやってて、それがもうチケットが手に入んないんだって。で、
何ですか、ビッププレビューって。
VIP のさらにプレビューみたいな、なんかある
よ。よくわかんない。
要は芸能人とか、その、すごいちゃんと買うやつしか来ないみたいな。
ああ、その人たちしか入ってない、その。
そう、だからそういうところに行ってると、もう、うん、中国人とか、その、WeChat とかですげえ俺行ったぜ、みたいなのをみんなあげまくるみたいな。なんかすごい、芸能人とかいっぱいいるみたいなんだけど。
あ、
まあ、俺はそこへ行ってないんだけどさ。まあ、見たとしても知らんからね、別に。
うん。わかんないもんね。
わかんないわかんない。韓国人アイドルっぽいなってやつが来たけど、ブースの前に。うん、誰だかわかんない。肩パッドがアイドルっぽいなと思っただけでさ。
肩パッドしてるんでしたっけ。
肩パッドしてるやな、韓国人のアイドルって。
うんうん。
で、なんか護衛がいて、俺をすごい警戒してたから多分そうだなと。
そう。どこ行っても警戒されてるじゃないですか。
本当だよね。もう金髪だからじゃないかな、しょうがない、ね。
間違いないと思う。
そんで。
うん。
いや、でもさ、わかんないよね。難しいなと思って、逆にその、なんか、わかんない、ね。売ってんのか売ってないのかもわかんないみたいなさ。まあ、草間とかさ、わかんのはわかる
じゃん。草間弥
生。草間弥生とかさ、うん、そう、村上隆さんとかさ、そういうのはわかるけどさ、はいはい、なんか、わかんない。なんか、一番わかんなかったのは、富岳36系あるじゃん、北斎の。あれをレゴで作ってんだよ。
実際にレゴを出してるじゃないですか。
そう、レゴを出してんじゃん。だから俺なんでレゴ置いたんだろうと思ったの。
うん。
そしたらレゴは出してるやつじゃないやつを作ってたんだよね。レゴと関係なく。
ほうほうほう。
そのアーティストがなんかがさ。
うん。いや、なんか。それ作品になるの？
いや、だから俺だって俺もデビューできんじゃねえかと思いながら。それなんか俺デビューできんじゃねえかと思いながら見てたんだけど。
うん。
いや、なんか別に、なんかさ、こう。やっぱ、やったもん勝ち的なことなんじゃん。草間のブツブツもさ、やっぱ、ブツブツだから。
ブツブツじゃねえ。
ブツブツったからいいよね。あれ別に次がやったら。
ブツブツじゃねえから。
いや、ブツブツでしょ。だから、そういう世界が見えてる人なんでしょ、うん、だから、気持ち悪いもんね、あれ。何億で欲しくないもん、俺、家に。
まあ、気持ち悪いから。まあ、確かに。あれ置くのはなかなかね。
まあまあね。おう、うん、いや、買えないしさ。いいんだけどさ。いや、なんかそんなの多くてさ、なんか。目が取れた人形とかさ。なんかやっぱ俺がちょっと知らないからだと思うんだけど、うん、知ってたらすごいみたいなんだろうけどさ、なんかネットアイドルみたいなの放送、なんか NFT かなんかでバズった人みたいなんだけど知らないからさ。
だからアートもあれなんですね、いわゆるその、
そう。
絵とかだけじゃなくて。
そうそうそう。
いろんなアートが集まってきてる。
なんか、昔インディペンデントって若手のやつでなんか何も置かないみたいな。
ありましたね。
それが作品だみたいな。はい、はい、はい。一発屋的なね。まあ、できるやんって。俺もやろうかなと思って。アナーキーって名前で。人の作品にこう、勝手にボムするみたいな。そういうのとか
さ。ああ、なるほどね。落書き系ですね。
で、そう、レゴがね、いや、値段全部聞かなかったんだけど、ほとんど。あの、レゴをさ、だけど気になったからさ、帰り際に、いくらなのって、聞いたんわけよ。
うん。
で、30万って言うから、
単位
さ、30万、香港ドルだと思ったよ。
うん。
したら20円だから、600万じゃん。ワーオーって思うじゃん。
ワーオーだね。
ワーオーって思うじゃん。うん、ワーオー、ね。したら、あのさ、いや、ユーロですよ。
じゃあ、ユーロって今、いくらかけるん
ですか？ 190円近いよね。
うん。いくらですか？
だから30万、だから190円だと、5700万だよね。
うん、嘘だ。
嘘だだよね。だから俺なんかあんのかと思って、これなんかペイントされてんのかみたいな。で、レゴなんで絶対レゴって書いてあるから、ブロックに。だから、うん、なんかペイントとかされてして。
既存のレゴで作ってるってことですか？
で、レゴで作ってんだけど、なんかその特殊な加工がしてあるとか、
うん、
なんかしてあんのかなと思って。
それは思いますよ。
でしょって聞いたんだよ。したら、オンリーレゴって言われた。
かっこいいのか。
オンリーレゴ？レゴ
ね。それってレゴじゃん。
レゴなのよ。
それって、すごいレゴじゃん。
すごいレゴなんだよ。だからシンガポールにもっとでかいのあるよって言われたんだけど。いくらなんだよ。でも考えてるやつが一人いる。あ、何人かいるみたいな話して。なんか中国のすごい有名なアーティストみたいで、その、うん、政府に喧嘩を売って、こう、国外追放されたみたいな。だからそういうストーリー込みでだよね。そのストーリーで北斎があんま俺結びついてないんだけど、ち
ょっと。なんでそういう人が北斎に手を出すんですかね。
ねえ。だからちょっとアート頭を鍛えなきゃいけないから、誰か番組やって、誰か。
いや、いいな。
さすがに俺分かんなかったな。俺できるなと思ったもんね。ワンチャンさ。
うん、
でもだからあれだなと思った、だからじゃないんだけどさ、ブースにはさ、許可された以外の作品を置くなみたいな、やっぱルールがあるんだよね。
それはそうじゃないの。
アーティスト以外の。
え、だって勝手にいきなり。
いや、そうそう。でもさ、最後考えてなかったの。
突入してケータが置いてるとかってこと
でしょ？ それをやるってことかと思って、俺そんなに悪いやつじゃないからさ。あ、でもワンチャンできんだと思ってさ。
誰も見ねえよ。さあ、ということでと思ったんですけど、今日はもうこのまま海外、大久保啓太放浪の旅の。
放浪を言ってもしょうがないんだけど。
うんうん。
でもやっぱ価格ってわかんねえ。財務頭だよね。そう思わない、はいはいはい、なんか。やっぱ。
ちょっと何の話ですか？
いやいや、アートの話よ。やっぱさ。
さっきのレゴの。
だって、いや、なんかさ、やっぱ安かったらいらない問題もあるじゃん。
もうただって言われたら。
え、ただって言われたら。
アートじゃなくなっちゃうもんね。
そうだけど、昔それこそバンクシーがその安く配ってたのが実はバンクシーだったみたいなさ。
はいはいはい。
話もあってさ。
うん、うん。
その、まあ、その辺は皮肉っていうかあれだけど。ただ、やっぱ考えたのはさ、この円安下で俺らが出すときに、その、日本円を単純に換算して出してて、まあもちろんその、世界で出てれば US の価格で統一するっていうのは綺麗なんだろうけど、日本人だけすごい貧乏って言い方は違うと思うんだけど、その、なんか、日本価格での換算の感覚で言っちゃうと間違えるなと思って、やっぱり
ラーメン価値にならないってことですね。
そうそうそうそう。
価値を感じてもらえないってことね。
そうそうそう。その、無理に高くするというよりは、やっぱりラーメンがさ、3000円とか2000円とかの話じゃない、その。別にタイだって2000円とかするわけでね、香港が異常に高いっていう、もっと、まあ、3000円くらいするかも、4000円とかするかもしれないけど、まあね、大分県のラーメンは1000円超えらんねえっつってさ、やっぱ地方の、日本の地方都市が、まあ、ローカルフードだからしょうがないのかもしれないけど、
うんうんうん。
まあ、そういう中でいくらつけるのかっていうのも結構考えてたね。要は安すぎるとこれいらないんじゃないのみたいな話になっちゃう
じゃん。ああ、確かに。
そう。今回大谷さんっていう漢字でこう、山とか雨を描く漢字のさ、その
漢字で絵を描くってこと。
そう、山とか木っていう字で、木っていうのでこう山を描いて。だから、遠くから見ると山なんだけど雨なんだけど、近くに行くと漢字
が描いてる。ああ、なるほどね。うんうん、
欧米人が見てって近づいてって、わーおー
っ
つって。
後ろ
とは大体みんな反応なんだけど。で、それがさ。
それさ、みんな分かってるんですか？
いや、分かってる。やっぱ、かっこいいんじゃない、うん、でも中国人は読み方が違うっつってたから、やっぱ。これは木とか読まないみたいな言われたけど。いや、欧米人は分かんない。漢字かっこいいじゃん。 漢字かっこいい文化ね、はいはいはい、だから欧米の人が結構
全然普遍的に響かないんですね。
そうそうそうそう。まあだけど価格をすごい下げたらさ、やっぱいらねえみたいになるし、逆に俺らが高えかなと思ったけど、それぐらいの価値がないとね、いらないよって言って壁埋めるわけだからさ、なんかその辺が面白いなと思ったのと、やっぱバーゼルとかになると結局なんか資本主義だよね。要するに預金残高をアートに変えてるだけというか、
はいはい、
だって多分ゴッホの絵買えば下がんないじゃん、円よりおそらく、
うん、
ゴールドだって上がるとは言うけどさ、ゴッホの絵が下がるってまああんまり想定できないっていうか、やっぱりだから売れてる人というかね、資産価値のあるアートを買うっていう、要はこんだけ金持ってんだぜっていう見せつけるのとね、どうせ使えない預金残高があるなら、だからそのクラスはアート投資みたいな話だと思うけど。
でもそうなると、その実際ほら僕が言ってないので分かんないんですけど、うん、アートそのものの価値っていうものは当然あるんでしょ。でも言うよりもみたいな世界なわけ。
いやいや、そうじゃない、だから結局貨幣と同じだよね。誰が認めてるかみたいなところにななんのかなっていう、そこまで言っちゃうとね、なんか要はこれだからすごいみたいな。だから転売したら価値が出るから、ソフビを買うみたいな人もいるわけじゃん。
はいはいはい。
その本当に好きだから持ってるって人と、これ上がるんだぜみたいな。まあ俺にその側面がないかって言うとあると思うんだけど、やっぱり資本主義に毒されてるなというか、でも結果貨幣と同じだよね。これがみんなが価値があると思ってるから、それが価値があると思ってて。だからその中でその、なんていうの、まだ価値がついてないものに対する価値付けと、その自分の投資というか購入判断基準ってすげえ難しいなというか。
でも結局それって今おっしゃられた通りで、物としてのそのアートってなんか感性がどうとかさ、感動がどうとかっていう世界においてのアートじゃなくて、もう単純に資本主義的に金額がいかつくかっていうことへの価値っていう話ってことでしょ。
まあ多分そのね、財務頭の人は聞いてないからあれだけど、まあなんかそこまで言っちゃうとそうだろうと思っちゃうね。逆に財務頭で見るとね、その感性がとか言ってるけど、それ多分マーケットプライスが安定してるからじゃねえのとか思っちゃうよね。というのはそうじゃない人もちろんいるけど、だけどやっぱ草間だから高いわけで、ブツブツの絵を裏返りだって売れないわけでしょ。それはそうなんだけど、
まあ、なんか草間弥生さんのね絵で見てわーって思うものはあるでしょ
う、ね、いや俺好きだよ、すごい好きというか、ね、そのすっげえなと思うけど、
うん、
まあ、だけどそれが4億円とか6億円の価値があるかどうかっていうのは、やっぱりその他の人がそれで買ってるかどうかということに担保されてるんだろうと思うからさ、いや批判的な意味じゃなくて、でもそういう富裕層がやっぱアートを支えてるんだろうしね、なかなか面白い世界だなと思っていろいろ回ってるけど。
なるほどね、うん、いや本当に価値ってなんやろって話になってきますね。
いや本当に、
そして価格ってなんだろうって話になりますね。いや
本当にそうだよね。だからこれは多分なんか気をつけなきゃいけない問題もあるんだろうね、これから。まだ円安化で、例えばインバウンドとか、なんか安いとね、そんなもんかって思われちゃうかもしれないもんね。安くていいものみたいなのが。
アートギャラリーオーナーとしてね。
アートはその別にインバウンドの、ビジネスやって、インバウンドじゃなくてもさ、
価格
にやっぱ日本人すごい抵抗感あるからさ。でも、価値を、この価値なんだって、ね、きちんと言っていかないと、ここからの、物価高とかに当然ね、すごい人だって原油だけじゃないけど、ね、って無理やりこう、ビジネスにつなげたけど。
自分でバラしちゃってるじゃないですか。いや、でもあれですよね。まさにアートやってって、物の価値、価格が、なんか、ちょっと、頭の中でちょっとクラッシュするぐらい、全然違う世界が動いてるような感じなんですかね。ね、
いや面白いし、なんかちょっと経営の役にも立つと思うんで、まあ、ぜひ、サードアートギャラリーに買ってくださいってことで。
最終的に
全然です。あれ40万になったんでね。はい。少額減価償却資産。
あ、はい。40
万未満一括損金なんで。はい。
ちょうど4月からですもんね。
4月からなんで、はい。ぜひ、お待ちしております。
その回は483回税制改正で40万円というところでね、やっておりますので。ということで、今日のところ、海外放浪日記ということで、終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士 Colors と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。